始まりました歴史の時間。はい、どうも皆さんおはこんばんにちは、歴史の時間です。
はい、
私パーソナリティで日本史担当の柳井と、
はい、たまに世界史を担当する田中です。
はい、この番組はですね、我々現役教員である2人で、歴史上の人物やエピソードについて、ゆるく軽くざっくりとね、語っていくという、教養型エンターテインメント番組ということでね、はい、やらせていただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で今日の、テーマ早速いきたいと思うんですけれども、
うん、
今日はですね、室町幕府足利将軍列伝の第2弾、
うん、前回から入ってましたね。
はい、なります。前回はね、メンヘラ総仏のカリスマ初代将軍足利尊氏ということで、ね、やらせてもらったんですけれども、
うんうん、
今日はその孫にあたる人物です。
うん、
圧倒的な独創性と自分のやり方を貫き通すミスターオレ流で日本の最高権力者になった男、はい、三代将軍足利義満。
よいしょ、
出た。
これは、はい、これは有名な人出てきましたね。
これはね、ご存知の方もね多いとは思うんですけれども、
うんうん、
ね、やっぱり一番有名なのはあの京都のシンボルにもなってるね、
うん、
あの建物、
はいはい、
うん、北山にある金閣寺、うん、ね、いわゆる金閣寺を建てた人として知られていると思います。文化の面でも有名な人ですし、政治的にもね、室町幕府の全盛期を作った男と、
そうそうそうそう、
ね、して有名ですし、
うん、
外交でもね、勘合貿易っていう、ね、のを行ったっていうことで、学校でも習った人が多いと思うんですけれども、
うんうん、あの肖像画もね、一人だけ坊主で面白いですね。
うん、あ、そうそう、うん、あれもね、結局将軍になった後に出家して
なんかね、
僧侶の姿で写っていると、
うんうん、
そんな義満なんですけれども、実はあの他人他をね寄せ付けないようなもう圧倒的な独創性によってこう日本のねトップにこう政治家としてね上っていった部分があります、
うん、でしょうねっていうね、うん、あの金ピカ見たらね、
そうそうそう、
ね、これ普通じゃないなっていうのはね、うん、あるよね。
建物にも表れ てるし、うん、やっぱり自分のやり方を貫き通すね、
うん、
ミスター俺流なわけですよ。
はいはいはい、
ね、あの落合博満みたいな、ね、うんうん、分かる人には分かるとは思うんですけれども、
うん、
ね、ただ個性がね逆に強すぎたせいで批判的な人たちもいたし、
うん、
結局義満が死んだ後にね同じ路線をね継げる人がいなかったんですよね。
ああね、
うん
うん、
そういう意味ではね、非常に個性が強すぎた、あまりに強すぎた将軍と思うんですけれども、
うんうん、
そんな、義満の人生に迫っていきたいと思いますと。
はい、
はい、そしたらですね、まずは義満の幼少期の傲慢エピソードなんですけれども、
うんうんうん、いや謙虚なはずがないよね。
生まれながらのね、将軍一族っていう自負心とかもね、
どんだけ傲慢な話が出てくるかもね、こっちの気持ちはもうできてますからね、
うん
うん
うん、そんなね最初の傲慢エピソードはね、うん、御年4歳の時と。
4歳か、
うん、4歳って言ったら小学生ではないか、
うん、
幼稚園
児、幼稚園生ですね、
うんうん、幼稚園児の頃からですね、周りにね振り回すというかそういう部分がありました、
うん、
幼い頃ですね、義満が幼い頃、時代は、南北朝の動乱っていう、要はプチ戦国時代だったわけですよ。
はいはいはい。
で幕府内でもいろいろあって、お父さんと一緒にね一時期京都から逃げ延びたことがあるんですよね。
ああなるほど、うん、
で、行った先はですね播磨の国って言って今の兵庫県にはなるんですけれども、
うん、
そこでねいろいろごたごたも終わり京都にこれから戻りますという時に義満がその播磨の国で見つけたですね、美しい妻っていうところの風景を見てですね家臣たちに言うわけですよ、
うんうんうん、
この景色はね素晴らしいと気に入ったと、うん、ね、ものどもとこの景色を担いで京都まで持ち帰れと。
おお、ね、ちょっと天才入ってきましたね、
うん、ちょっとね、うん、クレヨンしんちゃんもたじたじっていう感じのですね
担いで持って帰れ、
うん、
景色を、
うん、
おお、ちょっとね、
うん、発想はね、
うん、
そんなの思いつかないんですけど。
なかなかいいですね、うん、こう芸術家肌なのかもしれない。
あ、確かにね、うん、そんなこと思わないですからね。
いや、僕2歳の息子いるけどね、うん、そんな4歳でそんなこと言ったんだったらね、うん、あのまあ咎めないといけないですよね、親は、お前と。
いや、どうかな。いや、逆にそれはね、
これちょっと喜んじゃうかもしれない、
うん、すごいスケールだってなりますよね、
うん、これはね、うん、いいね、
うん。まあ、そんな感じで、あの、もう幼稚園児の頃から、ね、うん、まあ、ミスター俺流というか、ね、ジャイアニズム炸裂してるわけですよ。
入ってますね。
うん。うん、で、その後ね、11歳で、まあ、亡くなった父親の後を継いで、将軍デビューし、
はいはい、
ね、まあ、政治家としてね、少しずつ道を歩み始めます。はいはいはい、ね、まあ、そんな義満の政治家としての最大の功績が、
うん、
南北朝の動乱っていうのを終わらせたっていうことなんですね。
そうですね、
うんうん、これはね、あの受験勉強なんかした人はね、いざ国一つ南北朝の合体とか言ってね、覚えた人もいるかもしれません。どういうことかっていうと、当時あの天皇家がですね、
うん、
2つに分かれちゃって、その朝廷がですね、京都北にある北朝と、
うんうん、
奈良の吉野っていうね、山奥にある朝廷、
はいはい、
南朝っていう2つのね、朝廷に分かれちゃってたんですよね、
うんうん
うん、で足利義満は、京都にある北朝っていうのの味方してたんですよね、
うんうん
うん、でそんな感じで天皇家が分裂してると、やっぱりあの室町幕府の内部でもいろいろ対立が影響を受けて起きたりするんですね。
はいはいはいはい。
で結局アンチその義満派のね、
うん、
まあまあ俺流が過ぎてね、まあ逆らいたかった人もいたんでしょうか、
うん、
そういう風なアンチ、足利将軍派の人たちが奈良の吉野のね、天皇家と結びついてこう反抗しようとしたりするわけですよ、
うんうん、まあ権威をね、うん、求めてね、
そうそう、お互いにね、うん、権威を求めてこう対立するんだけど、
こっちに正義があるぞっていう時にはね、うんうん、やっぱり天皇の力は大きいですよね。
そうそう、そこからこう義満もいろいろ考えて、あ、天皇家が2つに分かれてるから正義を語る勢力が2つに分かれるんだと。
そうそうそうそう。
じゃ あ、 あの武士同士の対立なくすには天皇家まとめなくちゃいけないっていうことで、うん、南北朝の合体を ね、
まあ、ね、うん、
目指すわけです、
まあね、そうだよ、そうですけどね、
うん、
それはでも天皇家のね、天皇家の勝手でしょそれは。で
うん、そうそう、ね、まああの天皇家の人たちからしたらね、
うん、
まあそのね、一幕府のリーダーが何を言っとるんだという部分もやっぱあったわけですよ、
うんうん、
で実際室町幕府の将軍としてこう南朝と北朝をこう、ね、和解させようとするんだけど、これなかなかうまくいかないわけですよ、
うんうんうん、
でそれまでの将軍だったらもうそこまでで終わりなんですけど、
うん、
義満はちょっとここでね、独創性を発揮しちゃうわけですよ、
うん、
何かっていうと、ね、幕府の、ね、指導者将軍としての地位につきながら朝廷でも地位を高めて、で、あの朝廷の一員、朝廷のリーダーになって、うん、北朝と南朝を合体させようと。
なるほど。
外から言うんじゃなくて、自分が実際に朝廷のプレイヤーになって、
うんうん、
話をまとめちゃうんだっていう発想になるんですよ。
貴族の中に入っていっちゃうってことね。
そうそう、これめちゃめちゃ独創的で、
あ、
それまでの将軍って結局その朝廷から形式上官職とかもらうんですよ、
はいはいはい、
頼朝だったら右近衛大将っていうのになるし、
うんうん、
で官職もらうんだけど、実際にね、朝廷でのその政治の会議なんかに参加したりする人はもういなかったわけですよ、
うんうん、
もう名目的に官職もらうだけと、
うん、
で朝廷のことは、まあ、ある程度朝廷にお任せしますという部分があったわけですよ。
確かにね、まあ、住み分けてるからね、良、うん、かった部分もあったんでしょうね。
そうそう、まあ、だけどやっぱりミスター俺流は違うわけですよ、
うん、
義満はあの朝廷で官職もらえますと、
うん、
で実際に朝廷の貴族たちがこう居並ぶ会議に参加するんですね。
だから、あ、来たのみたいな、
そうそうそう、どうしたのみたいな、それまでの官邸にはないわけですよ。
資格はあるんだけど、うん、来たのはあなたが初めてですよと。
そうそう、本当にやるのかと。ほんで実際に自分の意見の通りに、うん、こう朝廷の政治っていうのをこう導いていくわけですよ。
意見まで言うのって。
そうそうそうそう、ね、
なるほど、
そうなんですよ。まあ周りはまあびっくりですよね。
やっぱり相当なパワーと相当な根回しがあったことでしょうね。
うん、そうそう、
うん、それは普通にはならないよね。
そうそうそう、
うん、
まあ、実際ね義満のそのブレーンみたいな人とも緊密に連絡取り合いながら、
うんうん、
こう朝廷で昇進していくわけですよ、
ね、なるほどね、
うん、官職で言ったらね21歳の時に、
うん、
右近衛大将っていう要はあの源頼朝と並んでます21で、
うんうんうんうん、
で、25歳で左大臣
早いね、
うん、これはあの有名な摂関政治の藤原道長と並んでますから
出たいつかやりたいですね、
うん、
藤原氏ね、
そうそう、ね、うん、まあ、めちゃめちゃ偉いわけですよ、そうやって、うん、まあ、朝廷の政治の主導権を握り結局ね35歳の時に、野望だった南北朝の合体っていうのを実現させます。
出た年下、
う
ん、また年下が異常を達成してしまいましたね。
この頃の、ね、人っていうのはね、うん、もう生き方が早い
早い早い、
まあまあそんなね、まあ、義満の朝廷へのこう露骨なこう政治介入っていうのに対して、
うん、
やっぱりあの室町幕府の武士たちっていうのはまあ苦笑いですよ、
うん、
本当にやっちゃうんですかと、幕府のトップなのにと、
うんうん、
ね、ちゃんと幕府の面倒を見てくれよって感じなんでしょ、うん、だけどまあやっぱ俺流ですから全く気にしないと、うん、で逆に朝廷の貴族たちっていうのはもう義満へのあのおべっかに奔走するわけですよ。
そこまで上がればね。
そうそうそう。で実際に、まあ、いろんな儀式とかにこうね貴族の皆さんが私の儀式に参加してくれたら嬉しいなみたいなことをつぶやいて、
うんうん、
で参加してないやつはチェックするわけですよ。
あ
で参加してない公卿たちはあの社会的に抹殺していくわけですよ。こう所領の取り上げとか、
うん、
あとはもうその家から出た者の昇進はさせないとか言ってね。
なるほどね。
そう相当なねストロングスタイルなわけですよ。
なるほど、
うん、こんな感じで室町幕府でも朝廷でもどっちでもトップの地位について、室町幕府の最盛期っていうのを作ったのが、まあ、足利義満と、
うん、
いうことになります。
すごいこれはすごいね、うん、天才が出ましたね今回、うん、
まあ、政治家としてもねかなりもう個性爆発してるんですけど、まあ、文化面でもね、うん、やっぱりあの個性爆発です、まあ、いわゆる金閣の話なんですけど、
うん、
あの金閣っていうのは、北山っていうエリアにあって、まあ、あの北山っていうエリアは、まあ、義満がですね、
うん、
あの将軍とか貴族としての仕事をね引退した後の別荘として作られたわけです。あそこは、
うんうんうんうん、
ただあの形式上引退したんだけど結局ねあの金閣の周辺でね依然として権力を握り続けたんですけど、
うん、ほう あれかなんかこう自由な立場からね
そうそうね、うん、陰性みたいな感じで、ね、
陰性みたいにね
結局あの自由な立場で政治するんですけど、
うんうん、
まあそんなね義満の自由さというかやっぱり独創性が発揮されたのが実は金閣と。
はあ、うん、なるほど。
でまあ、単純にねやっぱりこう一番目を引くのはこう金箔が貼られて、
うん、
金キラ金ですげえなっていう部分じゃないですか。
ですよ。そうですよ、うん、
だけど実はあれってその金箔貼られていること以上に、
うん、
建物のね構造っていうかこう部屋の作りが超独創的なんですよね、
うん、あ、
うん、金閣ってね3階建てなんですよ、
うんうん、
で1階は貴族風の神殿作りと。
はいはいはい、
うん、
貴族風ね。
そう貴族風、
うん、
で2階はあの書院作りって言って。
あそうだなんかそうでしたね、
う
ん、
そう要はねこれ武家風なんですよ、
うんうん、
2階は武家風で3階は禅宗用って言って、
うん、
まあ禅寺風の作りになっててそこに金箔を貼ってるわけですよ。
いやまずどれもそうかもしれんけど禅寺に金箔はないよねやっぱり、ね、
うん、確かにもうね全くこう合わないはずなんだけど
合わないよね
も
うそういうね、うん、富と真逆のなんかあれだよね。
そうそう
禅寺は
それをねもう混ぜちゃうのがやっぱり義満の独創性でこれね食べ物で言ったらまずこう和食のこう握り寿司があるじゃないですか、
はいはい、
日本の伝統寿司ですよ、うん、その上に、中華の代表的なエビチリをぶわーっとぶっかけるんですよね。でその上から、まあ、アメリカ人にとっての野菜ともいわれるピッツァをねぶわーっと並べてで上からこう金箔をまぶして、うん、はいどうぞって出したような、
うん、
そういう風なこう何なのっていう料理なんですよ。
なるほど、まあ、あえて言えば今のはエビチリの味になるでしょうね、
うん、味的にはもうエビチリ、
ね、どうでもいいけどね、うん、
だけどじゃあエビチリかっつったらそうでもないし、
そうじゃないよね、
うん、まあこれにはもうねあの和食のね 料理人も中華の料理人も、ね、まあアメリカ人はこういうの好きかもしれないけど、
確かにカリフォルニアロールとか
ですね。あ、そうそうそう、うんうん、ただまあみんなもう口開けてあんぐりするわけですよ、
うんうん、
だけどそれ見ながらニヤニヤしながら吉光はえこれ面白くないって言っちゃうタイプなんですよ。
なるほどね、
うん、これがね、まあ吉光の俺流なわけですよ。
でやっぱね、もうみんな面白くないって言われたら、うん、面白いって言うしかないよ、ね、
そうそうそうそう、ね、まあ日記とか ね、うん、
言っちゃったらねチェックされるもんね。そうそうそうそう、あのノートでね、
うん、もうねこっそりね腹の中でいろいろ思ったとしてもねまあ言えないわけですよ。
でもこの人だったら、うん、いや殿面白くありませんってこうはっきり言うやつが好きだったかもしれないね。
あ、確かにね、
うん、あ、ちょっと 俺流を感じるこの若い者に、
確かに ねそれはね出てこなかったみたいですね、
うん、やめてくださいぐらいのね、うん、そういうやつが欲しかったかもしれない、
ね、まあまあ想像ですけど ね、 それ言ったらね、またラジオで取り上げるんですけどねそして、まあ、政治文化、次外交でいうと、
はいはい、
中国とね環合貿易っていうのを復活させます。
ああ、あのピタッて貼るやつね、あのそうそうそう合わせて、
うん、あれも実は超独創的というか、
はい、
まあ、今までの貴族たちがしばらくやってなかったことなんですよね。
あの海賊対策でしょ、こ
う、そうそうそうそう、
和光とかってね、
そうそうね、うんうん、和光対策のために、まあ、中国皇帝にね、
うん、
こう正式な施設っていうのを示すためにこう漢語を持っていくんだけど、
うん、
要はこれってその朝貢貿易っていうやつなんですね。
はいはいはい、
要は中国の皇帝に貢ぎ物を持って行って、
そうそうそうそう、
ね、あ、よくね気づいたなと、ね、うん、そこまで服属の意思を見せるなら何か賜り物をやろうと言って、
うん、
代わりにね輸出品をこう貸し品みたいな感じでもらうような、
強いからね中国はね、
う
ん、
そうそう、う
ん、真ん中に咲く花ですからね。
そうそう、中華ですよ、うん、でやっぱり中華との貿易って、まあ、あの利益はねめちゃめちゃ大きいわけですよ、
うんうん、
ただその中国皇帝に貢ぎ物を送るっていうスタイルは、まあ、500年ぐらいもやってなかったんですよね。
めんどくさいしね、なんか決まり事もいっぱいあったりしてね。
そうそう、
うん、
あの有名なね白紙に戻そう遣唐使っていうのはありますけど、はいはいはい、だから平安時代の中頃から500年ぐらい中国の皇帝にこう貢ぎ物を送るっていうことをやってなかったわけです。
そうだ、500年ね、そんな感じだったんだな、うん、
だからあの朝廷の貴族でさえ500年ぶりにそんな民に服属するなんて屈辱的じゃないかとね。
あ、確かにね、
うんうんうん、腹の中ではまあ思ってるわけですけど、
うんうん、
まあ、だけど直接は言えないと、
うんうん、
ね、そして義満自身もそんな伝統なんて、まあ、クソくらいとは言いませんけど、
うんうん、
それを覆していく男だったっていうことでね、
うん、
まあ、そういう批判も避けながら、まあ、貿易を広げていくわけですよ。
なるほど、まあ、うん、頭ぐらい下げればみたいな感じだったんですかね。
うん、そうそうそう別にね背に腹は変えられないじゃないかみたいな感じかもしれないですね。
うん、
うん、まあそんな感じでね、もう政治文化外交ね、いろんな面において、まあ、個性爆発させた義満なんですけども、
はい、
最後はね、51歳で急死しちゃいます。
若い、
うん、非常にね若く、まあ、急死だからね、まあ一部では毒殺されたんじゃないかとかね言われたりします。
いや太く短くっていうね、まあ51どうなんだろう、うん、よく生きた方かもしれないけど、
うんうん、いやでももう非常にね濃い人生だったと思うんですけど、濃い人生
ですね、
うん、
立派、これは立派です、
うん、でね、まあ幸か不幸かわからないんですけど、やっぱ義満ってあの個性が強すぎたわけですよね、
うん
うん、そのせいでもうね、あの後を継いだね四代将軍の義持っていう人は、うん、もう俺流から決別します。
ああ、ね、なるほど、バランス取りに行くよってね、
うん、そうそうね、官合貿易は停止するとか、
うん、
まあ、朝廷に対するこう露骨な政治介入とかもね少しずつ控えていく、うん、まあ、そういう意味で義満路線っていうのはまあ残念ながらね継承されませんでした。
ああ、うん、この人も大変でしたね、この四、うんうん、代目ね。
そうそう、四代義持もね、多分まあ良かれと思ってやったとは思うんですよ、いろいろ批判があったから、
うん、
だけど皮肉なことに、まあ、そんな、まあ、俺流の足利義満の時代こそが室町幕府のね権力の全盛期だったと。
ああ、なるほどね、いやちょっと続きが見てみたかったけどね、
うん、もうちょっと ね長く来てたらまたね面白いことやってたかもしれませんけど、
う
ん、
俺流が嫌だなって思ってる人はね、うん、もうここで4代目でやっぱね、
うん、
行くしかないもんね、
うん、そうそう、
やっぱ不満もいっぱいあったんでしょうね、
うん、多分義持は義持でね支持を集めたんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
もう昔ながらのこうね その武士たちからはねよくやったって感じかもしれませんけれども、
ね、うん
ね、まあ、こう支持集めたらそれがね幕府権力のねそのレベルアップにつながるとは限らないっていうね、まあいろいろ考えるところはあるんですけど、どうでしょうか。まあ、こんな感じでねまとめちゃうと、室町幕府のね全盛期を作った三大将軍足利義満、
うん、
ね、彼は誰にも負けない独創性と、ね、そしてあの超個性的なね俺流っていうのを、まあ、いろんな部分で貫いて、うん、政治外交文化などねいろんなところでね、力を発揮した、偉大な将軍だったということです。
はい、参りました、
うん、
これはなんかねあのスティーブ・ジョブズの自伝読んでるみたいな気分になりますね。
あ、確かにね、こ
うなんかいろんなものぶっ壊して作りますよっていうね。
そうそうそう、
天才こう起業家型っていうか、
うん、
この人はなんか天才ね。やっぱね風景持ってこいですからね、
うん、もう4歳にしてね、
うん、4歳の時僕の子供が何言ったかちょっと報告しましょうね。
この確かに、うん、それはちょっと興味あることなんですけどもねどうでしょうかね。まあこういった形でねこの番組は毎回あの歴史上の人物とかエピソードを取り上げて、
うん、
まあ緩く軽くざっくりとね、はい、迫っていく番組になってますんでこれからもよろしければねぜひお聞きください。
はい、お願いします。
ということで、まあ、今日もやりきりました
ね。やりきりました。はい、はい、
それではまた次回ね、足利将軍列伝その3でお会いしましょう。
はい、
それでは皆さんさようなら。